過ごしですか？西村かなほです。ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。毎回妊活に関わるゲストをお迎えしたり、不妊治療の最先端技術などをご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパン代表のリュウタロウさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日は公益財団法人ワンモアベイビー応援団専務理事の秋山海さんにお話を伺います。今日のテーマはワンモアベイビー応援団が目指すものです。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。今週もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
今日は久々に、西武新宿線田梨駅前にございます、はい、FM 西東京の町テナスタジオとサテライトの、ねはい、スタジオですので、町の風景が、
はいそうですね、皆さん歩いてる様子が、はいまあ、見られちゃってるっていう恥ずかしいのもあるんですけど、はい、久しぶりに来ました。
はい、サテライトの、ね、自然秋の空気を感じながらお届けしていきたいと思います。はい、さあ今週のゲストの方をご紹介いたします。ワンモアベイビー応援団政務理事の秋山海さんです。秋山さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、リスナーの皆様にぜひ自己紹介をお願いします。
はい、公益財団法人ワンモアベイビー応援団の秋山と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
あのワンモアベイビー応援団という団体、初めて聞かれる方も多くいらっしゃるかと思いますので、簡単に自己紹介をさせていただきますと、皆さんもご存知の通り、今日本で、少子化というのが大きな社会課題として挙げられてますけれども、はい、ワンモアベイビー応援団ではもうちょっと身近な問題として、本当に欲しい数だけ子供を産み育てられる社会を実現しようと、はい、いうことで活動を行っています。で、私もプライベートでは2人の子供のパパでして、まあ、子供といっても、はい、もう上が大学4年生で、はいはい、下が中学3年生で大学生になったんですけれども、まあ、自分の経験なんかも生かしながら、まあ、日々活動を行っているというような感じです。
はいはい、ありがとうございます。秋山さんのこれまでのキャリアとかご経験、それから今回のこのワンモアベイビー応援団に関わるようになったきっかけって何なんですか？教えてください。
はい、もともとですね、このワンモアベイビー応援団という活動は、住宅メーカーのタマホームが、CSR 活動として立ち上げた活動になります。で、私、はい、当時はですね、タマホームの広告宣伝部と、いうところにいてですね、まあ、この CSR 活動をやるにあたって、まあ、部署横断的にですね、まあ、いろいろ人を集めて、やったわけですけど、私もその立ち上げメンバーという形で関わらせていただいたのはきっかけです。はい、でただですね、まあ、やっぱこういった社会を変えていこうという活動を行うというのはやっぱり一企業の取り組みでは非常にこう困難が、こう伴うものでして、まあ本当に社会を変えようと思うのであれば、はい、やっぱり独立をさせて、まあ、政府ですとか地方自治体、他の企業さんですとか、まあ、NPO 団体さんと、まあ、手を携えることによって、まあ、社会を変えていこうということで、2015年ですね、はい、財団法人化をして現在に至るという形です。
はい、すごい。こうホームページ見ておりますと、はい、いろんな方が理事になっていただいてて、はい、アカデミックな先生方も結構いっぱい入ってるなっていうことを思ったんですけれども、はい、そういったこう学術的なサポートも得ながら進めていらっしゃるということでいいんでしょうか？
そうですね。やっぱりまあ、ご覧いただいた通りなんですけれども、例えば人口問題の専門家の方ですとか、はい、生殖医療の専門家の方、はい、まあ、そういった方々にお入りいただくことによって、やっぱり正しい方向で正しい情報を社会に発信しながらやっていこうということで、はい、まあ、多方面から意見をいただきながら活動を行っているというような状況です。
はい。じゃあ、具体的に活動をお伺いしていきて、まあ、すごい盛りだくさんで、はい、どれからっていうのもあると思う、はい、 うんですけれども、はい、まずあの意識調査、定点調査をされていらっしゃると思うんですけれども、はい、夫婦の出産意識調査について教えていただけますでしょうか。
はい、これはですね、2013年からもう今年で11回目を迎える調査なんですけれども、はい、全国の子育て世代3000人に対して、まあ、出産に関する意識、あの理想の子供の数だけ、産み育てられることができない理由だとか、はい、そういったものを毎年4月に定点的に調査を行って、その結果を社会に広く発信していると、はい、こういうものになります。で、国なんかもですね、まあ、いろいろな調査を、まあ、大体5年に1回ぐらいの周期でやってるんですけれども、はい、やっぱりこう少子化がどんどん加速していく中では、はい、やっぱり5年っていうのはちょっと私たちの感覚で言うと飽きすぎかなというところがあって、ね、まあ、毎年行っていると、はい、
出生数もびっくりするぐらい始めてるんで、5年はちょっと長いですよね。
そうですね。
具体的にどのようなところが分かってきたんでしょうか。
そうですね、あの毎年定点的に聞いているのがですね、あのやっぱり本当に欲しい子ども数、まず理想の子どもの数ですね、うん、でそれを実現できない理由、うん、はい、あの私たち、まあ、2人目の壁というような呼び方もしているんですけれども、うん、はい、あそういった欲しい数だけ子どもを産み育てられることができない理由、まあ、過去10年間やっぱり経済的な課題っていうのは、うん、トップに来てはいるんですけれども、まあ、昨今ですと例えば晩婚晩産化を反映して、まあ、年齢的な理由ですとか体力的な要因、こういったものが近年上昇傾向にあるということが分かってきてます ね、
番組でも、ね、よく話題に上がりますけど、やっぱ2人目赴任の部分のね、
はい
はいはい、そこの経済的な部分だったり治療に関してとか、はい、ちょうど女性のキャリアアップが、
はいはい、
ちょうどの時とか ね、 ね、ありますよね、は
い、そうです。なので、こういった調査の中でですね、例えば、まあ、毎年こうトピックス調査として、はい、例えば2人目赴任に関する調査であったり、妊活で何を行っているかっていう調査で、あとはですね、それこそ、赴任の助成制度が始まる直前のタイミングには、それに対する期待値だとか期待すること、はい、そういったことなんかも調査をして、はい、プレスリリースなんかを行っています。
次の活動なんですけれども、
はい、
ウェブマガジン、はい、ワンモアベイビーラボについて教えてください。
はい、これはですね、まさに先ほど申し上げた通り、正しい情報を社会に広くご提供していこうということで、まあ、設けたサイトなんですけれども、はい、例えば専門家が執筆した、まあ、妊娠出産妊活に関する記事ですとか、はい、実際に不妊に悩んでいる人たちに行ったインタビュー記事であったりだとか、そういったものを掲載をしています。
あの人気な記事、どのような記事がこう人気あるかとか、そういったのってあるんですか。
そうですね、もう圧倒的にこう妊活に関する、記事が上位に来ていまして、その中でもですね、これ YouTube の動画にもしてるんですけれども、はい、実際に不妊治療をしている方々に密着をして、それを記事にしたもの、
密着、
はい、もう本当に例えば卵管造影検査をしている患者さんの横で取材をさせていただいて、まあ、動画から静止画からとかしていただいて、はい、記事にすると、そういったことで、まあ、いろいろネットで見ると痛いとか、うんうん、あ怖いっていう記事が非常に多いと思うんですけれども、はい、じゃあ具体的に何が行われるのかというのをリアルの現場から発信しているというものが非常に人気がありますね、
はい
はい、
やっぱりそうやってね、実際の流れを文章で読むのと、
はい、
YouTube のこう映像で見るのとって、はい、リアル感が全然、ね、はい、感じ方違いますよね。
そうですね、はい、なので、まあ、患者さんの感想というのも実際に記載はするんですけれども、はい、そうではなくて客観的にそういった検査の様子、治療の様子を見たものというものを掲載してますね、はいはい。
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える、
エラ、エマ、
アリス、
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。
引き続きワンモアベイビー応援団専務理事の秋山海さんにお話を伺います。
前半ですね、最後動画の YouTube の話が出てきたんですけれども、 YouTube チャンネルの運営についてもう少し詳しく教えていただけますでしょうか。
はい、公式 YouTube チャンネルの運営を行ってまして、はい、そこではまあ本当に妊活から子育てまで幅広い情報を提供しています。
はい、
はい、でその中でもやっぱり先ほど申し上げたワンモアベイビーラボと共通で、妊活を密着取材した記事、はい、動画ですね、これが非常にこう、まあ、人気というか多くの方々に視聴いただいておりまして、はい、その中でもですね、今年、公開しました、今年の6月ですね、公開をしました、実際に採卵を行っている手術、はいはい、その手術室に入り込んで、はい、取材をした動画、はい、これが非常にこう、はい、多くの視聴をいただいています。もう6月にアップロードしてですね、これ本当にこうアップロードした瞬間から見る見る視聴数が上がっていきまして、今はもう公開から 3,4 ヶ月で30万再生を超えたような、
これいわゆる世間でいうバズってる状態、
本当にお
っしゃる通りですよね。
はい、
いやでも見たんですけど分かります、はい、完成度が本当なんか NHK のドキュメンタリーみたいな完成で、しかも手術室の中まで入ってるっていうのは他ではないと思う、すごくリアルで、
はい、そうですね、本当にこれ浅田レディースクリニックの浅田先生にご協力をいただいて、はい、あと本当に患者様もですね、すごく多大なるご協力ご理解をいただいて、まあそういった背景があって完成したような動画になります。
はい、はい、じゃあ次の活動でイベントセミナーも結構やられてるということで、
はい、
もうそのあたりも教えてください。
そうですね、いくつか行っているんですけれども、例えば実際に2人目の壁に悩んでいるご夫婦にご参加をいただいて、はい、まあ、2人目以降の出産を考える交流会みたいなのを開催しています。はい、やっぱりですね、こうなかなか夫婦であっても、日常生活の中で2人目どうしようかってお話しする機会がないというようなご夫婦が非常に多くいらっしゃるということが分かって、であればそういった機会を私たちが提供しようということで会を開催しています。
はい、ユニークですよね、こう2人目に悩んでる方だけが集まるっていうのは、
はい、
なかなかちょっと聞いたことないなっていうのは、はい、
そうですね、やっぱりご夫婦だけで話をしてしまうとどうしてもこう喧嘩になってしまったりだとか、意見が分かれて、なかなか話が進まなかったりすることは多いと思うんですけれども、そうではなくて明るい雰囲気の中で楽しく他の人たちの意見も聞きながら開催するというところが一つ好評いただいている要因かなというふうに思ってます。
東尾理子さん の妊活研究会のイベントもやられてるっていう、はい、
そうですね、はい、妊活研究会さんが日常からやられているお茶会、
はい、
これに私たちも共同主催という形で参加をさせていただいて、はい、一緒にテーマ決めだったり集客だったり、はい、そういったところ告知、そういったところを行って、はい、まあ、開催をしているというところですね。
東尾さんも前、はい、ラジオも、ね、出ていただいたんで、
ああそうですか、
一緒に活動したいですね
そうですね、本当に東尾さんのこう、まあ、明るいキャラクターというかご性格というかですね、それがやっぱり妊活っていうちょっと不妊というちょっと暗くなりがちなテーマなんですけれども、はい、非常に明るく、はい、進行されていくというところが非常にいいかなと思ってます。
妊活研究会でいうと以前東尾さんにアジノミクスのラボに見学しに来ていただいたこともあって、
は
い、
あそうですか、
はい、そのワンモアベイビー応援団の活動でもそういったこうラボ見学となんかこうつなげるというのがあったりすると楽しいかなとちょっと今アイディア、
あ確かにそうかもしれないですね。さっきの妊活の現場に密着するというものの趣旨と一つとして、はい、実際にこう検査がどのように行われているかだとか、はい、そういったところももしかしたら知りたい方多くいらっしゃるかもしれないですね、はい、
それちょっと楽しいかも知れませんね
ぜひコラボレーションがまたここでね生まれるかも、
はい、はい
続いてちょっとこうお話を伺いたいのが、秋山さんチャットボットの妊活相談ってどんな、
はい、
ことなんですか。
はい、はい、これ今チャット GPT なんか非常に話題になってますけれども、ちょっとそれより先にこれ開発したんですが、秋田大学さんとですね、まあ、共同開発という形で、はい、何が目的かというと妊活に関する正しい情報を、気軽にかつストレスなく知りたい方に提供しようと、こういう目的で開発をしています。これ秋田大学さんの研究の結果によるとですね、こう例えば妊活に関する知識を書籍で得た人たち、 そのとは別にチャットボットで得た人たち、知識レベルで言うと書籍でちゃんと学んだ人の方が知識レベルは高いんですけども、まあこう不安要素、不安に関してはチャットボットで気軽に相談した方が過度な不安を与えないと、こういう結果が分かったそうなんですね。であればそれを、ちゃんと開発をして、社会に広く提供していこうと、こういうことを目的に、開発をしました。はい、
もうなんか実装されてそのワンモアベビー応援団のホームページで使えるっていう、はい、
そうですね、はい、今キクネルネルキクという、はい、ウェブページにホームページにコーナーがあるんですけれども、はい、そこで誰でも、気軽にご利用いただけるようになっています。はい
はいはい、そして私も拝見させていただいたんですが、はい、性教育サイトセクソロジーというサイトの運営、
はい、
はい、こちらのなんか性教育っていうとちょっと構えるじゃないですか、はい、
そうですね、
やるぞみたいな、なんか 見るぞみたいな感じで皆さん構えないで見ていただきたいんですけど、はい、すごく今 の若い皆さんにもエモいってなんか感じるような、はい、すごくこう可愛いサイトというか見やすい、男性でも女性でもどの年代の方が見てもすごく見やすくてスッと入りやすいサイトだなと感じたんですけれども、はい、この辺についてぜひ教えてください。
ありがとうございます。本当にまさにおっしゃる通りでですね、性教育というと非常にこう、まあ、議論になりがちな部分もあるんですけれども、このサイトの2つポイントがありまして、1つはまさに今おっしゃっていただいたデザイン性ですね。はい、これはですね本当にプロのデザイナーさんに入っていただいて誰でも受け入れやすい、かつ先入観を持たないようなデザインというものをコンセプトにデザインがされています。はい、なので、性別に関わらず年代に関わらず、そういった方々はどなたでも気軽に見ることができるというようなデザイン性が一つ、でもう一つはですね、このサイトというのは実はユネスコが定めた国際セクシャリティ教育ガイダンスというですね、世界各国に国連が、何歳から何歳まではこういうレベルの性の知識を教えてくださいというガイドラインがあるんですけれども、それに基づいて、作ったサイトになります。はい、で監修の皆様にもですね、性教育の専門家、生殖の専門家、はい、ジェンダーの専門家にもお入りいただいて、あらゆる面に配慮してあらゆる面の知識を得られるサイトになっています。はい、
性教育って誰がやるんだっていうのはすごく難しい問題だと思うので、はい、こういったこうサイトにこうすごくアクセスしやすくなると、はい、いやすごくいいなと思います。
そうですね、本当に目指すは先余りはないのかもしれないですけど、家庭の医学的な、
現代令和版の、
そうですね、はい、あとですね、このサイトにはこう単に知識を読んで提供するだけではなくて、もうちょっとですね実用的なコンテンツも設けています。はい、例えばですね、セックスノートといってで、パートナーとどのようなセックスを自分自身が求めているか希望しているかというふうに話し合うことができるツールと、こういうのを設けています。はい、なかなかこう夫婦であっても恋人同士であってもそういった会話ってなかなか進まないと思うんですけれども、とはいうものの夫婦関係を維持するためには非常に重要なコミュニケーションになりますので、そういったものをこのコンテンツを通じて解消してもらいたいというふうに考えています。あとはセクソロジークイズといって、これはですね、自分の性だとか生殖に関する知識レベルを知ることができるクイズになってます。全部で10問あるんですけども、はい、それに回答いただくことによって、点数が出てですね、自分が平均点以上なのか平均点以下なのかそういったことを知ることができます。はい、であとは教育者向けの教育資料というのも用意していまして、やっぱり先ほど教育者のお話が出ましたけれども、どういうふうに参加者の人たちに性教育を教えたらいいのか悩んでる方非常に多いと思うんですけれども、そういった方々が使いやすいツールとして、例えば妊娠出産に関するもの、避妊に関するもの、そういったまあ、いわゆるプレゼン資料的なものを、サイトに掲載をして活用いただいているというような形です。はい、
来週もワンモアベイビー応援団専務理事の秋山海さんにお話を伺います。 それでは来週同じ時間にお会いいたしましょう。この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。